Sweet Brother Six FM ラララ
高橋文美の勝手に聞きやがれ。こんばんは。3月7日火曜日、勝手に聞きやがれ。インター FM、 東京 FM、ナックファイブ、すべての FM ラジオ局に愛された男、高橋文美と、
アシスタントの榎木夏実です。よろしくお願いいたします。
いやね。
はい。
いろいろラジオ局ありますけども。
はい、愛されてる。
ここは FM 浦安でございます。
はい。
ね。聞いてますか皆さん、今日も。
どうもどうも、こんばんは。
あなた手振っても見えないよ。ラジオなんだから。
と気持ちを。
あ、気持ち
を、ね。はい、届けて。
もうね、春ですね、すっかりね。
そうですね。
だんだん暖かくなってきましたけどもね。
はい。
いかがお過ごしでしょうか、皆さんね。
そうですね。
もう卒業式シーズンでもありましてですね。
あ、そうですね。
ね、もうお別れがあって、別れがあって出会いがあるね。そんな時期ですよね、今ね。
そうです ね、
ね、
私は中学の時に、うん、あの高校の富山から埼玉県に引っ越すっていう機会があった、うん、その時はすごい悲しかったんで、
あ、なるほど、ね、
今でも覚えてますね。
あ、本当、
はい、
あ、それお父ちゃんのなんか仕事の関係なんだっけ。
そうです、お父さんを転勤で引っ越してきたんですけど。
お父さん何してんだっけ。
今は事業を開けて頑張ってます、
うん、事業を開けて、事業を展開してるってことでしょ。
あ、そうです、そうです、そうです。
事業を開けてってなんだよ。
自営業をやってます。
あ、事業ね、はい、あ、自営業ね。
自営業です。
あ、なるほどね。わかりました。お父さんによろしくお伝えください。
はい。
そんじゃあ高橋文美の勝手に聞きやがれ、今日もね、勝手に楽しくね、夏美ちゃんとやっていきたいと思う。ゲストの、ね、方もね、
はい、
リビングレジェンドですね、今日またね登場していただきますんでね、
はい、
皆さん楽しみにしていただけたらと思いますよ、
はい、
この後すぐでございます。そんじゃ夏美ちゃん、番組タイトルコールよろしくです。
はい、勝手に聞きやがれ。この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、すべての芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
毎回様々なジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎えお送りする異業種著名人トークバトルのコーナーでございます。本日のゲストは、
はい、本日のゲストは女子プロレスラーの堀田由美子さんでーす。
いやー、
おー。
どうも、は
い、こんにちは。
いやー、堀田さん来ていただきましたね、ついに。
はい。硬いですね、ちょっとね。
いやいやいやいや、まさかね、来ていただけると思ってなかったんで。
ふもみさん、なんか緊張されてますか。
もうド緊張です。当たり前じゃん、もう。リビングレジェンドだよ。
そうですね。
ねえ。もう、そんな感じでね、堀田さんに俺何聞こうかなと思って、昨日から眠れなかったっていうね。
お
ー。そんな、珍しい。苦しいことは。
いやいやいやいやいや、堀田さんといえばですね、元々あれですよね、空手やられてたんですもんね。
そうですね、極真空手を。
ね、極真をやられてて、はい、それで前女に、入団されたと。
そうですね。ねー。まあでもあれですね。
ええ。
空手をやったというよりも、プロレスに入りたくて空手を、極真空手をやったという方が。
あ、そうだったんですね。
はい、らしいですね。
ああ、なるほどなるほど。はい。何かじゃあ、その、もうプロレス、誰か憧れのレスラーとかいらっしゃって。
そうですね。長与千草さんに、あの時期ね。
はい。
はい。
クラッシュ、
ね。そうです
ね。
だプロレスが好きとかじゃなくて、
ええ、
まあ、そうですね。私も結構、性格が、大人しめだったので、体に似合わず。それで、やっぱその、弱い人が、
はい、
ってか体がちっちゃい人が大きい人に立ち向かうっていう、その、姿に、こう、もう、ね、魅力というか、まあ、もうここで、これしかないっていう。
ああ、なるほど。そこでもう、私の道は決まったと。
そうですね。だから、プロレスとか、その、ね、叩いたり殴ったりとか、蹴飛ばされたりとか、そんなことはどうでもいいと。ただもう、その人が、その大きな人に、立ち向かう姿というものに、感動して、だから、なんですかね、 別にそんなものは入ってこなかったですね。その人のところに行ければとか、その人と一緒に何かこうしたいとか。
ああ、そういう意味の憧れではなかったってことですね、じゃあ。
そうです。
ああ、なるほどね。でもこう、ね、満を持して入団されて。で、先ほど出ました、長屋さんの付き人をやられてたんですね、はい。これはもう、入ってもうすぐ、長屋さんの付き人をやれという。
そうですね。なんか、初めて会った、お会いした時に、誰の不安って聞かれて、長屋千草さんですって、なんか答えた時に、なんか、その時に、よしと言われて、なんか次の日から、なんか、ちぐさの仕事してみたいな。
ああ。
まあ、それも運が良かったんでしょうね。
はいはいはいはい。まあ、それはありますよね、でもね。
だから、ほんと大体はそうですね。私の同期とか、うん、まあ、そう、みんな、長内ちぐささんに憧れて入ってる人が多いので、だから結構恨まれましたけどね。なんであんたがみたいな。
なるほどね。で、あれですよね。1985年6月5日にね、北海道真駒内スポーツセンターにいて、宇野久子さん。現、北斗晶さん。
はい。
ね。神崎文江さんと対戦でデビューしたという。パートナーは仲間井恵さん。後のドリル仲間井さん。
はい。
ね。この日は覚えてますか今でも。
いや、何やったかわかんないですよね。
ああ、やっぱそうですか。
でもなんかこれ着なみたいな感じで、こう、アスカさん。
はい。
アイネスアスカさんのこうガウンを、もらって着て出たっていう。なんかそれが、そうですね。写真にっていうか。
ああ、記録で残ってるってことですね。
うん、それぐらいしかなんかもう何をしたかわからないですね。試合はもう全
然いっぱいいっぱいだった感じですか。はい、へえ、もう今からだと、ね、今から考えるとそんな想像もつかないですけどね。
そうですよね。本当すごいことでしたね。
これあれなんですか、もうなんか、デビュー日はもう決まってそれに向けてトレーニングしてたって感じなんですか。
いや。忙しかったので、やっぱ全日本女子プロレスっていう、もう月に25試合ぐらい試合があったので、もうその中で早くもこう、デビューさせたいっていう会社があって、
はいはい、
だからもう、で、私も体が大きかったので、もう大きい子はもうどんどんどんどんデビューみたいな、だからいついつデビューだよみたいな、
はい、
って1ヶ月ないじゃんみたいな。
あ、もうそんな告知で。もう
そんなんです。はい、
デビューするぞという、そうだったんですね。それで、もう、実力ともにこう、活躍されて、1987年、ね、ファイアージェッツ。
はい。
ね。これはどうでしたか、これは。
ですね。うん、何ですかね。もうだから、もう、あれよあれよと進むという。
ね、
なんか、その、毎日が、もう、本当に、こう、仕事と試合とかで追われていたので、
は
い、なんか、明日こうだよ、明後日こうだよ、みたいな。
はい、
だからそれをこなさなくちゃいけない。
ああ。
だから、もう、その、ね、デビューもそうだし、
はいはいはい、
歌もそうだし、はいはい、いろんなことに対しても、なんかこう、やらなくてはいけないというか、やらざるを得ないというか、自分たちの意思があってやるとかじゃなくて、
はいはいはい、
もう全部それは、なんかもう形で決まってて、そこにこう、はめ込まれてたっていう方が、
ね、
うん、なんか言い方とすれば、私たちはまあそういう形で、
ええ
うん、
これはでもどうなんですか、その、まあ歌も歌われてたんですけどね。自分的に、ホタさん的には、もうプロレスを見てもらいたいのにとかってことではもうなかったんですか？もうそういうのももう全然考えられないくらい忙しかったってことですか？
そうですね。あとやっぱり歌を出すイコール、その人気が、人気の選手みたいな。
ああ、そうですよね、当時は。
ビューティーペアクラシックギャスがいてっていう。はいはいはい、で、その、なんか次にとか。
はいはいはい。
次の世代、次期世代のスター候補みたいな人が歌うんですよ。
そうですよね。
リングに上がって歌うっていう。だから、まあ、そういうのでは、ね、気分は良かったですけどね。
そうですよね。
歌うんだ、私、みたいな。
それもまた突然言われたんですか？お前、曲あるから。
そうですね。呼ばれて、
歌えと。
うん。お前ら、って呼ばれて、レコードデビューだ、みたいな。みたいな。それもだから、うん、まあ、自分たちが、やりたいことじゃ、はいないじゃないですか。
そうですよね。本来。
本来。歌が好きで歌を歌うから。
ね、
だから、なんか、それもあれよ、あれよ、という間にっていう。今考えると、ね、もうちょっとそういう、うん、なんか準備とか、
はいはいはい、はい。
そういう自覚とか、があったら、また、こう、気持ち的にも、ね、
うん、
違うし、売れ方によっても違うのかなっていうのは、ありますよね。
ただ、でも、どうでしょうかね。僕なんかから見ると、まあ、今の時代と比較すると、今ってあんまりそんなこと簡単にできない時代になっちゃったじゃないですか。
うん、
逆に、このいろんなものが ある割には、はい、そのネットもあるし、ある割には、そういった意味では、まあ、当時としては、もうそういう状況になったっていうのは、やっぱり、俺からするとこう、なんか、やっぱり、ホトさんにあったんだな、と思うんですけどね。
まあね、だからそれをあったからなんだけど、その、あったものを生かす、しきれない自分たちがいるっていう。それは当たり前であってとか、
ね、
なんかもう、なんか消化みたいな。私たちの中では歌、ね、じゃリングで歌って、はい、じゃあ歌います。でもね、それ以上になんかこう、歌のレッスンをね、自分たちでこう、ちょっと練習するとか、
はい、
なんかそういう、何踊りだったら踊りもちょっとね、磨きをかけようとか、かそういうことはなかったんですよ。だからそれってなんだろうっていう。なんかもったいない話であって。だけど、もったいないんだけど、私たちには、それ以上にやっぱやらなくちゃいけないことも、まだ、こう、先輩が上にいっぱいいたので、
そう
ですよね、風当たりもすごかったですよ。その時に長尾さんに、もう、ね、ちぐさの仕事しなくていいから、みたいな。
あ、いきなりもう言われたん
だ。レコードがそれが決まったってなったら。
うん。もういいから。
もういいよ、みたいな。
もう一人立ちしろってことですね、それ。
なんかやっぱ寂しい気持ちがありましたよね。
そうですよね。
みたいな。なんか怒ってるみたいな。
いやいや、まあ卒業って意味だったんでしょうね、多分ね。うん、ね、もう一人立ちしてくれと。いやー、もうそうだったんですね。それで、1997年、この全城の選手の大量離脱というね。
はいはい。
事件というか、ありましたけども。
はい。
この時はまあ、残られて、頑張るということで。この時はどうでした？もうやっぱり、
そうですね。
まあ、不安も、まあもちろん不安もあったんでしょうけども。
まあでもその前からいろいろこう、危ない危機感はずっとあったので、ごたごた感。
ごたごた。
はいはいはい。やっぱそれは会社がね、倒産とかいろいろお金の未払いとか、あった中で、やっぱそれはもうみんなから不満もあったしとか。だからもう本当、何ですかね、辞めた人も残った人も紙一重であって、その日によ、その日がたまたまね、残ろうと思って、で、その日にたまたま嫌なことがあったからやっぱりやめてやろうみたいな。その日にそれがなかったらやめてなかったし、残ってたしっていう、多分もう紙一重の状態で残ってるんですよ。残った人たちは。だからその、辞めた人の気持ちもわかるし、
はい、
だけど、選ぶのは自分だからって言って、選んで残った人が、そうですよね。新生前所っていうのを、
ですよね、
もう一度頑張った。
はい。まあね、なかなかショッキングな事件だったんですけどもね。ほいで、もう結構ね、堀田さんすごい方で。
はい。
この後今度はね。
はい。
政治の世界に。
あ、そうね。
行くというね。
はい。
ことまでこう、登場、うん、政治の世界に登場するということで。
すごいですよね。
そんなのね、うん、知識も何もなく、やりたいとか、そうじゃなく、結局、やっぱ会社がいろいろ、そのお金になることを持ってくるんですよ。
ああ、なるほどね。
やっぱその倒産しました。
はい、
そこでじゃあ何かお金を生まなくちゃいけない。
うんうん、
生むためには、なんかいろんな話が来るものを、
はい、
それを受けてしまって、で、まあもう何でもありかなっていう、まあプロレスってものはもうね、ここまで来て、何でもありかなっていうのが自分の中では人生あったんで。うん、
なるほど。
まあ、その時に、じゃあ、ほったどうやってみないっていうことで、じゃあ、ね、お金になるんであれば、会社のためになるんであれば、やりますっていうことで。
まあまあ、宣伝も含めてね。
そうです。プロレスのために、はいはいはい、まあ、やったっていう、まあ、宣伝、まあ、ね、その時は、それ出れば、やっぱその女子プロレスっていう、全日本女子プロレスというのが、名前がね、こう、ボンって出るんじゃないかとか、ね、まあ分からないじゃないですか、
そうですよね。
それはもう何でも OK しましたね。
まあ要するに自分が背負っちゃってたっていうことですかね。
そうですね。
ねえ。だから。なんとか、まあ、するという。
そうですね。私がやっぱりトップでいて、
うん、
ね、この子たちをどうにかしなくちゃいけないと思った時に、何でも手当たり次第にもうやってやろうみたいなところですよね。
ああ、うん、そうだったんですね。なんかね、今改めて、うん、結構もう前のお話ですけどね、そんな話聞けちゃってね。
いや、すごい。
どうですか？
いや、すごいなーって、なんかもう、なんか、お姉さん的な存在だったんですかね、じゃあ。
もうお姉さんというか、もう、だから、なんて言うんですかね。
お母さん。
なんでしょうね。
お母さんみたいな。
お母さんみたいな。
ね、もう柱ですもんね、結局ね。
そうですね。だから、その子たちで大量離脱した時も、上の人がガサっていなくなったんですよ。だから、残ったのが、 まあ上の人、トヨタとかも、はいはい、高子とかもいたんですけど、はいはい、もうその真ん中ぐらいもう、と上が抜けたから、もう新人しか残ってなかったんですよ。もうまだ1年目とか2年目とか。はい、だからその子たちを、どうしようみたいな。この子たちを育てなかったら、もうここ終わっちゃうみたいな。
ああ、なんとかしないけどね。
だから、それでもう必死になって、みんなで頑張ろうっていうことだったので、はい、もう何でもやっちゃうよみたいな。何でもありだよみたいな。
ま
あ、
ちょっとでもプラスになるんであれば、
そうそうそう。
行きますと。
かっこいい。
でも何もね、この中身が分かんなかったら、何やっちゃってんの、ったみたいな。なプロレスラーが政治家なんだよ。なら、できるわけねえだろ、バカかって、ね。多分それは思われてる。
まあ、そうですかね。まあ、
確かにそれは絶対そうなんですよ。だけど、私の中では、この少しの望みという、なんか、をかけてみたかったし、なんか、そうですね。分からない人は分かんなくてもいいし。
そうですよね。まあでもね、今お話聞いて僕はね、すごく納得したというかね。
はいはいはい。
そういうことだったんだ。
ああ。
まあちょっと多少ね、僕もまあ今、この政治家の方にっていう話を振るときに、
はい。
実はちょっと疑問があったもんですから、ちょっとお話を伺った次第に。はいはい、なるほど。そういうことであれば僕はもう、大納得でございます。
おお。
はい。素晴らしい。それで、2003年、まあ頑張ってきた、全場ね、横浜アリーナ公演で対談と、いうことでしたけども。これはもうやっぱりちょっと、どうですか？
ですね。まあだからその残ってやったけども、結局、その、何もならないじゃないっていう。何も変わらない。
はい。
まあその会社の体制的なものも、なんかこう、納得いかない部分もあったりとかして、はい、それだったら、なんか違うことを考えた方がいいのかなっていう。で、その、
ね、
まあこんだけ選手いるし、選手のために何かをしたいっていう、ところが出てきまして、その、まあ、スポンサーになってくれるっていう、それで、A to Z っていう、新しい、
はい、
そうですね、プロレス団体を立ち上げたと、
そうですよね、
いうことなんですよね。
ね
え。だからそこで、その子たちにも声をかけて、ね、ね、私がまず先に出ると。
はい、
出て、形を作った時に、ね、ちゃんとした、何、ね、受け皿、ができたらば、あんたたち呼ぶからっていう。で、まあ、その前でも来てもいいけどって、はい、まあ、でもその子たちも、やっぱ前場というのが、もう忘れられない残りたいっていう子たちが多かった。だから私が別に出たからって、この卑怯者、裏切り者はなかったんで。
ああ、なるほどね。そういう条件で、もう、納得させて出たってことですね。
そうですね。みんなだから、その、私、が残った時に出た子たちと、私が残った時に感じた、その子たちが出た時に、もうしょうがないよねっていう気持ちと多分同じ。みんなやっぱりそれは残、前場にね、残った子たちは、みんなそうやってね、自分が選ぶ道だからっていうのは、多分、分かってくれてて。
ああ、なるほどね。そういうことだったんですね。じゃあちょっと待ってろと、私がちょっと道開いていくから、っていうことだったんですね。
は
い、
そうですね。
ああ、なるほどね。
まあでもそうなったけども、やっぱうまくはいかないんですよね。まあ
なかなかね。これが。
いろいろと、やっぱりこう生物なんで、
選手
も。
ね、
だからやっぱりね、エッドゼットっていうのはその、なんだろう。全日本女子プロレスと、アルシオンって言って、まああった団体があって、
はい、
そこがもう、ね、良くないから、じゃあ一緒にやりましょうって言ってやったんですけど、
ですよね、
やっぱりね、こう、合わないですよ。水と油になっちゃうんですよ。
ああ、やっぱどうしてもね。
育ってきた環境が違うので。
違いますもんね。
でもそこが交わっていればね、私はすごく大きなものにはなるなっていう、まあ前場まではいかなくても、はい、それのカバーはできるなと思ったから、行ったけど、でも、ですね、まあみんな、なんだろうな。若かったんでしょうね。自分が自分がみたいな。
なるほどね。
こうでああでみたいな。それはできませんみたいな。
あ
ねこう、あれですよ、兄弟と一緒ですよ。
はいはいはい、
で連れ事あれみたいなね。そこで仲良くないみたいな。で時間が経てば分かるよみたいな。
ギクシャクしちゃったってことですね。
そうそうそう。そこまでは、時間がこう、ね、持たなかったという。はい。
そういうことだったんですね。
はい。
もうね、全然俺すごい楽しいんだけど、
はい、
話が尽きない感じで、
あ、お
ー、そんなこと言ってても、ほとんど実は時間になっちゃってました。
はい。あれ、もうそんな時間
そんな時間になっちゃいましたね。
本当ね、もう俺としてはもう一回ね、次回も、お話の続きを聞きたいということで、
はい、
ぜひお願いできますでしょうか。
ぜひ、喜んでお願いします。
はい、じゃあまた次回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、
ということで、本日のゲストは、堀田由美子さんでした。また次回もよろしくお願いいたします。はい、それではここで一曲聴いてください。 ジョン・クーガーメレンキャンプで、ジャック&ダイアン。
姉さん、兄貴が、
あんた
勝手に答えさせていただきやす。
はい。このコーナーは、ふむみさんと私、なつみが、リスナーの皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどに、独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はい。今回はどんなメールでしょうか？
はい。それじゃあ読みますね。
はいはい。
静岡県お住まいのラジオネーム、えみえみさんからのメールです。ふむみさん、なつみちゃん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。さて、お二人に質問です。お二人は何か特別な免許や資格をお持ちですか？教えてください。という質問ですね。
免許ね、資格。
はい。
あ、まあ、運転免許はね、持ってる？
持ってないです。
持ってないんだ。俺もちろん持ってんだけど。
あ、はいはい。
あとね、フォークリフトの免許持ってるよ。
フォークリフトって何ですか？
リフト。
リフト？
うん。あの、こういう、なんでさ。
はい。
ビューって。
え？
荷物。
あ、はいはいはいはい。
あれの免許持ってるぜ。
え、そうなんですね。すごいですね。うん、
だからね、年取ったらね、
はい、
工場とかで働こうかな。年取ったんだ、もう年取ってんだけどさ。
トラックの運転手さんの荷物下ろしみたいなんですよね。そう、あるじゃん。はいはい。
そう、あれできんだよ。
すごいですね。
すげえ。
おー。
なんか持ってんの？
いや、私な、持ってはいないんですけど、うん、あの、星券を取りたくて今、勉強してます。
何券？
星券です。
星？
星です。
スターの星？
スターの星です。
なんかそういうのあるんだ。
あるんですよ。なんか宇宙とか天文の知識を学んで資格を取るんです。
うんうん、へー。はい。そんなのあるんだね。
あるんです。あの、空見るの好きなんで。
あ、ほ
んと？はい、よかったら、ちょっと星ソムリエを目指そうかな、みたいな感じで。
頑張った方がいいよ。
はい、頑張りたいと思います。
ね、そういう勉強するのも楽しいからね。
そうですね。
ね。
はい。
頑張ってください。
はい。エミエミさん、ありがとうございます。番組では皆様からのお悩み、質問、大喜利のお題などなどを大募集しております。メールアドレスは、勝手に聞きやがれ、@gmail.com。勝手に聞きやがれ、@gmail.com です。
はい。まあ、いろいろとね、メール送ってみてくださいませ。皆様からのたくさんのメール、
お待ちしてまーす。
そんじゃここで一曲いきましょう。レイランで今夜リズム&ブルースを。はい、勝手に聞きあれ、そろそろおしまいのお時間でございます。
はい。
ねえ、堀田さんよかったね。
あ、すごかったですね。
途中でブチッと終わったからね。
あ、そうです。
また次回もね、その続きからお話しようと思って。
はい、ぜひ聞きたいです、ね。
はい、皆さん次回もお楽しみに。
はい。
はい、そんじゃ告知。
はい。この番組のホームページは、勝手に聞きあがれって検索すると出てきます。そして、今までの放送分は、こちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は、番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。
はい、次回の放送はいつでしょうか？
次回の放送は3月21日火曜日20時からです。
はい、そんじゃ高橋うもみの勝手に聞き上がれ、次回もお楽しみに。お相手は高橋うもみと、
えのきなつみでした。
最後になつみちゃん、今夜の一言。
来週はホワイトデー。たくさんもらえるかな？ドキドキ。この番組は、ライブハウス、新大久保、クラブボイス、すべての芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。